ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります総林館高等学校理事長北光平さんを迎えて、親子の過去教育のことをテーマにお送りしております。北さんです、よろしくどうぞ。
お願いします。
お願いいたします。
連休のご予定は？
連休は仕事ですね。はい、頑張ります。はい、頑張ります。
夏休み明けっていうのはやっぱり不登校も増えてくる時期。
そうです ね、はい。
そこで今月はですね、学校に行かないという選択、
はい、
これをテーマでお話を伺いたいと思いますが、まあ、北さんは以前にもこのコーナーで、まあ、いじめられてとかね、はい、そういう時にはもう命をかけてまで行く学校や会社はないんだよというのを、ね、
はい、
やっぱそれはそういうことですよね、
と私は思ってますね、はい。でもただですね、まあ、子どもがこう社会に出るための、うん、まあ、社会復帰果たせるための、うん、まあ、例えば子どもたちがこう社会スキルをですね、うん、まあ、身につける場であったりとか、うん、仕組みであったりとか、うん、まあ、それからその、まあ、例えば不登校の、お子さんを支えていらっしゃる保護者の方を支えていくこう仕組みっていうのは、やっぱまだまだこう社会的に課題で、その行政的な支援も含めてなんですけど、やっぱ課題だなっていうところと、まあ、あと実は今年の5月にNHK がですね、不登校の当事者の方2000人を対象にこう実態調査をしたんですけど、はい、文科省が学校の先生を通じて行った調査とですね、非常にこう不登校の原因、理由が非常にこう乖離してまして、実は。はい、例えばいじめが原因で不登校になりましたっていうのはですね、文科省の調査では 0.4% しかなかったんですけど、実は聞き取り調査ではですね、21%
なんですね。うわ、何それ。
で、学校の先生との関係で不登校になったっていうのもですね、文科省調査では 2.2% しかなかったんですけど、実はこれ 23% の聞き取り調査ではあったということで、まあ、そういったことを受けてか分かりませんが、実は来年度文科省が初めて学校の先生を介さずに、実は民間に業者に委託をして不登校の実態調査を行うというのを発表しまして、まあ、じゃあそもそも不登校の本当の原因理由って何なのか、まあ、そういったこう分析、それをもとにやっぱ仕組み作りを考えていくっていうことが、まあ、すごい大事なんじゃないかなっていうのを思ってて、
全部生田さん、それ今で生田さんの話聞いて、その会議したデータを見て思うんですけど、普通最初から先生を返さずにやるべきじゃないですか。
そうですね、まあ、文科省からするとまあいろんな理由で先生を返してやったんだとは思うんですけど、
先生返して先生その答えを書くってことでしょ。
そうですね、
それは 0.4% になります
よ。まあ、なかなか当事者の子供たちも答えづらかった可能性はまあ、
ありますよね。
まあ、なので、まあ、文科省も、やはり、民間に委託をして、まあ、きちんとデータ調査をしてみようということで、まあ、どういった結果が出るかっていうのも、私としては、ある意味、こう、楽しみというか、そこから本当の原因を探っていって、まあ、どういった社会の仕組みを作っていくかっていうことに、まあ、つなげていくってことは、すごい大事なこと。
いや、だから、いじめよりも、先生との相性で行かなくなった子が増えてるんですから、結局。
そうですね。
23% って。ね。
まあ、だからこれもね、まあ、いろんな原因はあると思います。まあ、一概にこう先生が悪いとかではなくて、いろんな原因はあるとは思うんですけども。
まあ、だからこう、学校に行きたくても行けなくて、
はい、
もうその後のもうちょっとしたフォローが必要っていうのもよくわかるんで、その原因を突き止めて、それフォローもしていくと。
はい、
で、一方で、はい、学校で学ぶことは学校じゃなくても学べるのではないかという、はいはい、今、なんか積極的不登校みたいな概念もあるんですけど、これについてはどうですか？
まあ、私考え方自体は否定はしないんです。
はいはい、
で、おそらく不登校 YouTuber の子が一時ね、いましたけども、この子なんかもね、そうなんじゃないかなと思いますけど、否定はしないんですが、ただですね、先ほども言ったように、やっぱまだまだこの、日本はですね、やっぱ不登校に関してこの子供たちを支えていくシステム自体がですね、やっぱまだまだ確立されてなくって、整ってないんですね。なのでリスクがあって、やっぱりこのあたりはですね、やっぱりこう制度を整えていく、受け皿を整えていくっていうことは必要じゃないかなっていうことが一点と、もう一つはそれとは別に、そういったこうハード面の課題だけじゃなくって、やっぱりこのソフト面、考え方のやっぱり世論の課題っていうのもあって、例えば日本の義務教育って、じゃあそもそも法的にどういう規定があるかっていうと、義務教育っていうのは、親が学校に行けるように環境を整えることが義務なんですね。
なるほど。
つまり、例えば義務教育機関に子供に無理やり仕事をさせない。ちゃんと学校をの教育を受けられる環境を整えてあげる親は義務があります。で、子供にしてみれば、義務教育っていうのは、教育を受ける義務ではなくって、教育を受けられる権利の保障があるわけです。子供には。
は
あの義務教育は親の義務なわけですね。
で、つまりどういうことかというと、親は無理やり学校行かせる義務はないんです。し、子供も無理やり学校に行く義務はないんです。
そうか、そういう
ことですね。親からすると環境を整えてあげる義務はあるんです。うん、例えば仕事をさせないように学校の手続きを取ってあげるとか、ね、ちゃんとこう生活をさせてあげて、ね、次の日学校行けるように環境を整えてあげる義務はあるんだけど、無理やり学校に行かせる義務はないし、子供も無理やり学校に行く義務はないですよ。だけど義務教育っていう言葉から学校に行く子供の義務、学校に行かせる親の義務っていう捉えになってしまって、これがやっぱり余計に苦しめるわけですね。
うわうわ、これちょっと、
だから子供たちの中には本当は義務教育だから学校に行かなきゃいけないのに、自分はダメなやつだからフリースクールに行ってるんだっていう、そう負い目を感じながらそういった機関へ行ってる子たちも実際にたくさんいるわけですよ。
これはちょっと本当に誤解してましたよ。
ね、これだけこう多様化してるにもかかわらず、やっぱり残念ながら学校の先生たちの中にもやっぱりとにかく無理やりでもいいから学校に来させてくださいっていうふうに親や子供たちに迫る先生たち。
いやいや、だってそれ義務教育と思ってたから。
そうなんですよね。だからこういった義務教育に対するこの世論や考え方もやっぱりこう子供たち親を苦しめているというのが実は実際としてあるんですね。は
い。ちょっとショック、
これちょっとね、
今年初めて知った。
実はそうなんです、義務教育の法的な定義はそうなん
です。どこですり替わってたんでしょうね。
いやだから義務だからさ、おじいちゃんおばあちゃんにしてもさ、孫が行かなかったらね、無理やり学校の前まで連れて行ってってあったじゃないですか。その時に必ず義務教育だから
ね、はい、もっと仕組みをやっぱちゃんと作っていかなきゃい
け
ない。
これだから世論の方も
変え、そうです、
多様化していかなきゃいけない。
そうです。
これ例えば、はい、木田さん、外国の場合とかってどうなんですか、積極的不登校って、
はい、実はですね、アメリカには不登校って課題ってないんですよ。なんでないかっていうと、なぜならアメリカはですね、義務教育機関の不登校っていうのはですね、実はイリーガル、違法なんですね。これ要は親のネグレクト、育児放棄とみなされて罰せられるんですよ。
威嚇いかない
と。そうです。で、それとは別に、実はアメリカの最高裁っていうのは何を認めてるかっていうと、うん、子供の教育を指導する権利っていうのは親が持ってるっていうのを認めてるんですね、うんうんうん、なので学校に行けなかったとしても、うん、学校に行けない子もちろんいます、うん、でも学校に行けなかったとしても、うん、ホームスクーリング、いわゆる家で教育を受けるっていう、その公的な仕組みっていうのが認められてるんです、公的に。
え、じゃあホームスクーリングっていうのは
家で教育を受けるっていう、ただ家庭教師を呼んだりとか、通信教育で家で教育を親がそれを選択して受けさせるっていうのが認められてるんです、ちゃんと公的に。
世論もそれ OK。
そうです。で、しかもアメリカの大学側も率先してホームスクーリングで教育を受けた子たち専用の、うん、その大学のための入試制度を設けている大学が全体の 95% あるわけです。
そんなに
あるんです。きちんと公的に、
はい、はい、
確立されてて、で、はい、全体の大体 4% 前後ぐらいのアメリカの子どもたちがホームスクリーニングを受けています。やっぱりこのあたりはですね、やっぱアメリカっていうのはいいとか悪いとか別にして、やっぱり合理主義、個人主義の考え方なので、じゃあそもそもなんでいじめが起きてる学校にもう一回行かさなきゃいけないんだっていう考え方であったり、はい、であったり、あとですね、日本の義務教育って落第、留年することってないんですけど、実はアメリカってあるんですよ。小学校でも中学校でも落第、留年するんですね。減給留置という。大体アメリカで 10% 前後ぐらいの子が減給留置されるんですけど、そうなっちゃうと、やっぱり元の学校行きづらいじゃないですか。まあ、だったらもうホームスクーリングに切り替えたら。って言ってこう合理的に、まあ、そういった考え方があって、
うわ、だから今日本で誤解されてるような義務教育が、うん、まあ、アメリカの、まあ、今本当の義務の教育になってるわけですね。だから
もういいとこなくて、
でも面白いのは、うん、ホームスクーリングで、学習してきた子供って、うん、そうじゃない子供よりも大学の卒業率が高いんですよ。
どうして？
わあ、これはね、おそらくいろんなこう自由な考え方や教え方をされてて、そして本当に行きたいと思って大学を選択している可能性もあるんですけど、実は一般的な卒業率って 57.5% なんですけど、はい。まあ、大学、アメリカは大学出る方が難しいんで、入るよりも、はい。でもホームスクーリングの子たちは 66.7% 卒業してるという。しかも学業成績もいいっていう。
いや、だってさ、自分のこと言っていい？自分も優秀な家庭教師が一人ついてくれて、美人な。
病気
が、そこがモチベーションだ
と。それやっぱ意外にするかもって今思ったんだけど。
ねえ、
学校に行って寝るより
はって。だってさ、勉強ってこう好きになるきっかけを与えてもらえばいいわけじゃないですか。
ワンツーマンの方がいい、うん、自分に合わせてくれるってこと
です。そうです、そうです。だから個人個人に合わせた勉強してる。
ね、分かるとどんどん楽しくなるん
ですね。そうですね。
あ、どうなんですか、これはちょっと余計な話なんですけど、学校に行って、塾に行って、 体育の塾まであって、
ね、
それでまた学校も行って、
ね、うん、今の子たちねすごい大変ですよ ね、 ね、
今の子大変ですよ ね、 ね、
もっと世論があれですか、木田さん、ね、多様化して、
いや、そうですね、いや、それはすごく大事ですね。あのアメリカの方とこう話をすると、あの不登校ってあの直訳するとあのスクールリフューザルって言うんですけど、英語 で、 でそういう支援の学校を私してるんですって言うと、もう大体みんな軽減な顔されるんですよね。え、なんで親じゃないのに何の支援してんのみたいな。だからそもそもこう不登校に対する考え方って全然違ってて、やっぱこう人種のサラダボールってアメリカ言われるようにですね、やっぱすごい多様化が進んでるなっていう、良くも悪くもすごくこう成熟してるなっていうのは感じましたね。でも一方、日本は日本ですごくいいとこあって、やっぱりこう協調性を重んじる国じゃないですか。でそれって私すごくいい面もあると思ってて、いまだに日本の義務教育ってやっぱ世界トップクラスなんですよ。はい、やはり基礎学力って未だに世界トップクラスで、やっぱそれは小学校中学校の先生たちのやっぱ力だと私は思ってて、やっぱこの国が誇ってるやっぱ教育のシステムなんですよね。まあ、そもそもあの選挙を記名式で名前を書かす選挙を行ってるのってもう日本ぐらいのもんですから。
そうなん
だ、はい、世界各国ってやっぱりあの文字を書けない人も多いので、
そういうこと、
そう、記名式の選挙できないんですよ、システム的に。だからそれってやっぱり日本の基礎学力をやっぱ身につけるためのやっぱ教育の仕組みがやっぱ世界トップクラスだっていうことの証明だと私は思ってるんですけど、
どっちがいいの
って聞いた。でもただやっぱりみんな一緒っていうそれまでの考え方がやっぱりだんだん時代に即さなくなってきて、ね、やっぱりこうね、ランドセルだってあれだけ色とりどりのランドセル今持ってるじゃないですか。だからやっぱり時代に合わせてやっぱりこう変化をしていくべきとこは変化をしていかなきゃいけないし、既存の学校に行けなかったとしても、そういった子たちを支援するための仕組み作りっていうのは私は必要なんじゃないかなと。
そうね、そこでなんかあれですね、変にこう不登校の子をドロップアウトしたみたいにも思う世論はもういらないですね。
そうですね、まあ、教育の選択だと私は思ってるので、
ね、そうした方がいいですね、はい、私たちの考え方は。もう刺激的だったですね。え、木田さんはよくあの福山不登校セミナーというのを開催してらっしゃいますけど、はいはい、これはどういうセミナーを。
これはですね、実はあの不登校にですね、これだけやっぱりこう社会問題になって課題になってきてるんですけど、実際にじゃあみんなで一緒に学んでいきましょうっていう場って少ないなっていうのが私がずっと不登校にかかってて思ってた課題で、じゃあ、まあ私たちが東林館高校として、まあいろんな子供たちや保護者の方に関わってきましたし、いろんな専門家の方々とつながってきましたけど、まあそういった経験だったり、ノウハウだったり、こう何かこう社会貢献の中でこう提供していくことっていうのが、不登校問題、課題を解決していくための一つのまあきっかけだったりとか、そういったことにつながるんじゃないかなと思ってですね、まあ、いろんなゲストの方をお呼びしたり、まあ、私が登壇者の話をすることもありますし、いろんなこう取り組みとしてこうセミナーを、一般市民の方々向けの不登校に関するセミナーをまあずっと定期的にやってまして、はい、無料で参加していただいて一緒に学びましょうっていう。
これはあれですね、今自分の子供が不登校っていう親御さんとか
もいますし、学校の先生方もいますし、福祉機関でお勤めの方もいますし、もういろんな地域の大人の方もいますし、いろんな方が毎回大体100人から150人ぐらい集まっていただいて、まあ、福山を中心にやってるんですけども、
この第5回福山不登校セミナーというのが10月の4日の金曜日、はい、に行われるんで、これ夜行われるんですけど、はい、今回のテーマというのが
今回はですね、起立性調節障害と不登校というテーマ、
ね、これ私たちちょっと学びましたけども ね、なかなかこれ見つけるのが大変なんですよ ね、
そうですね。ただここ数年ですね、こう朝になるとですね、こう倦怠感がしたりとか頭痛がしたりとかして、こう朝起きれないっていう子たちがだんだん増えてきまして、で何もこう分からないですね、親とか学校の先生から見ると、こうサボってんじゃないのかとか、怠けてんじゃないのか、
それこそさっきの義務教育じゃないけど、
そうですね。だからでもその裏には本人たちが努力では抗えない、実は病気が、ありまして、そう症状がありまして、そういったことに対して、じゃあ周りの大人ってどう取り組むべきなのか、それが改善していく術っていうのはどうしたらいいのかということをですね、まあ、専門家の先生をお呼びして、みんなで一緒に学んでいこうという機会を持ちます。
10月4日金曜日夜7時からです。場所は福山です。学びの館ローズ込む4階の大会議室で、これ参加無料で、
無料です、
申し込みもいらない、
いらないです、もう当日来ていただければ
当日行けば OK でございますので、はい、10月4日、学びの館ローズコムを覚えておいていただきたいと思います。夜7時からでございます、
はい、
ありがとうございました。興味深かったです。通信政府通貨福山市とプレーシン校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。